壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜。
墓場ラジオ渋ちゃんです。
墓場ラジオのぶちゃんです。
なるほどな。
それをあたかも自分の言葉みたいに言ったのが渋ちゃん。申し訳ない。10歳のお子さんに聞かせてくれるような話今できてないよね。やさぐれすぎやもんな。もっとな。
確かに。ちょっとね、普通オ
タ
的なものが来てまして、読んでもいいでしょうか。イレギュラーですけども、
お聞きしたいです。
墓場ネームはセカマオさん、
はい、
30代女性の方からいただきました、
はい、
ありがとうございます。渋ちゃん、のぶちゃん、こんにちは。 いつもためになったりならなかったり、頭の体操になる番組をありがとうございます。シーズン2から皆さんを知った新参者なのですが、どっぷりハマってしまい、過去放送も少しずつですが気になったタイトルから購入させていただいてます、うん、ありがとうございます、
はい。
のぶちゃんが回を増すごとにおしゃべりになっていて、墓場のラジオってのぶちゃんの成長日記なんじゃと思ってしまいました。
さっ
さて、私には10歳の一人息子がおり、最近社会の仕組みについてとても関心を持っていて、最近は政治について彼なりに日々勉強しています。すごいね。でその中で特に税金について、人が物を買ったりするとついてくる消費税というものを特に存在を改めて認識したようで、これがすごく面白いと、いろんな税金について調べたり、自分で作って考えたりしています。すごいね。そしていつかの放送で渋ちゃんが、勤労感謝の日の意味がわからないという方のお便りに対して、あなたが今生きているのはお年寄りの方が税金を払ってくれたからなんだよという、想像力を働かせる大切さをお話しされていて、これが大人の私でさえそんな風に考えたことがない、すごくわかりやすい話だと、すごく感動しました。早速息子にも伝えたところ、道路とか図書館とかがそういうみんなが少しずつ出し合ったお金でできているなら、僕は自分のおじいちゃんおばあちゃんとかだけに対して感謝してもダメなんだと、何か彼なりにアイデアを捻出しています。結局何が言いたいかわからないお便りになってしまいましたが、これからもズバズバ切り込むしぶちゃんと優しくクッションになると見せかけて、時にしぶちゃんよりも鋭いのぶちゃんのおしゃべりを楽しみにしていますと。
ありがとうございます。
いうことですけどもね。ありがとうございます。
そうですね。
はい、
そう
言ったね。確かに、はいはいはい、勤労感謝の
言ったね。
なんかあったね、
うん。
あったあった。
やったやった。
そう。
具体的な何言うたか全然覚えてないけど。
で、いやいや、そうじゃないんだよと。あなたが今、楽しく日々を過ごせているのは、うん、あなたが今、ね、学校に通ったりできてるのは、道路があったり、信号があったり、そういう行政のサービスをしっかり受け入れているからでしょうと。
うん、
でそういうものがなんで今、現在そういう風に便利になっているかって言ったら、あなたよりも前に生まれた人たちが一生懸命税金を支払って、うん、そのお金で成り立っているから、あなたが今元気に健康に楽しく過ごせているのは、うん、その人たちのおかげでしょ
う、うん。
すなわち、やっぱり先に生まれた人たちっていうのには、感謝する理由は叱るべきだよね。
そうね。
ある程度、やっぱり想像力を働かせると、うん、そういうことも見えてくるよねみたいなことを確か言ったんじゃ
ない、うん、そうやな、
ないかなと思うんですけど、
そうやね。
あのね、うん、じゃあ何を隠そうね、その時言わんかったんかな。これね、もうね、超受け売りです。
ほう。あ、そうなの。
これね、あのね、東野圭吾さんの、
うん、
ねパラドックス13っていう小説、
うん、
の一節です、
う
ん、これ。
あ、そうなの？
思いっきり。そう。
ああ。
読んだことある？
ごめん、読んでみるわ、また。
いや、うん、めっちゃおもろいんやけど、
うん、
あのね、パラドックス13っていうのはね、
うん、
結構古い。もう10年ぐらい前の。
お、結構前じゃん。
やつなんやけど、
うん、
とにかく原因不明の現象によって、うん、人々が姿を消した。
お、
うん、突然、
うん、
地球上に、うん、から。っていう、そういう話なんやけど、3月13日の13時13分13秒に、
うん、
とあるブラックホールの影響で、
うん、
それからパラドックス13って呼ばれるとある現象が起きることによって、
うん、
どこまで喋って大丈夫か。まあ、3月13日の13時13分13秒の、から13秒間、
うん、
絶対に、言わんほうがいいな。
何やねん。
言わんほうがいい。まあ、
気になるな。
これどこまで言って
る。ネタバレになるみたいな。
そうそう、ネタバレになる
から。ああ、そうなの。
あんまり言ってあげんほうがいいやけど、
うん。
まあ、パラドックス30という、
うん、
奇怪な現象が起きて、
うん、
世界に、13人だけだったんかな。まあまあ、なんか鹿は。 いなくなって。
ちょっとは残るんじゃ。
その人たちが、生きていくみたいな話だよね。
うん、おー。気になるな。
いや、めっちゃおもろいよ。
そうやな。
ね、そこはさすが東野圭吾さんでね。
うん、
これ俺多分一人墓場でも喋ったんやけど、
うん、
書いたんやけど、
うん、
人々が完全に地球から姿を消すと、
うん、
地球はどうなっていくかっていうのを、
うん、
結構リアルに、超リアルに描いてて。
はー、うん、まあ、いろいろ傷んだりもするやろうしな。
あ、そういうこと、うん、そういうこと。そういうところが結構リアルに描かれてて、天変チームとかも起きてって、
あ、おもろそう。
どんどん世界がリセットをしていくみたいな話なんだけど、
うんうん、
で、その中で生き残った人たちが必死に懸命に生きていくっていう中で、
うん、
聖夜と、
うん。
冬木っていう兄弟がいて、
兄弟、
聖夜は兄ちゃんで、
うん、
警察官で、みたいな。で、すごいしっかりしてて。
うん、
で、冬木っていうのは弟で、彼も警察官なんやけど、
うん、
結構向こう水なところがあったり、
うん、
向こう水でいいんだな。
何でもイケイケの感じ。
そうそう、イケイケの感じで、うん、結構喧嘩が大変なんかで、
うん、
ね、戸田さんっていう、
うん、
元重役の会社を持ってたみたいな、
うん、
おじさん、
おじさん
も生き残ってて、
うん、
でそういう人が突然いなくなるみたいになって、
うん、
いなくなって
墓場のラジオ
シーズン3、瓦礫の山とか
無料公開はここまで。
一人いなくなる。
さらにディープな話へとつながる前提を聞きたいあなたはぜひ概要欄の URL からメンバーシッププランにてお楽しみください。
年取ると物忘れがひどくなるみたいなことを昔聞いたことがあったけど、なんか僕最近実際そうかな。
すごく緊張をする人もいて、もちろんな、一方でなんか全然緊張しない、入らんというか、なんか冷蔵庫に何でもかんでも入れてたらいざ使いたい時に探すの時間かかるみたいなこと絶対起きると思うし、
そうよね、
うん、だからそう、よっぽどいらんかったやなって思う。正面
お花の絵多分あるしな、
そう
ちょっと一言ぐらいでな、絶対、
うん、なんかだからそういうことをね、なんかハックとして俺やってたんの、変わってないんちゃう。だからそういう意味では、
うやな、
なんかそういう感じで、
あ、そう
そうそうそう、
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。墓場のラジオシーズン2、あらゆる談義をお楽しみください。